This is a Best Effort Weekly Podcast. Ari Stone. Long story deep. Too much money on the cooler by Open Chong and Isaac Methuselah. From the Far Eastern Singularity. Brought to you by Anchor.
本日が、西暦2022年6月18日土曜日なんですけども、はい、どうですか中田さん、まあ、あれからというか先週から1週間経ってんですけど、多少はマシになってたりしますかコンディション？
ああ、多少ね、だいぶマシになって
ます。おかげさまでなんとか持ち直して、で、こうやってできる程度には、持ち直してます。
仕事の方はどうですか相変わらずその週2ぐらいの出社になってお
る週2出社、
うん、まあでもいいですよねやっぱりそのオフィスの、ね、あの割合を減らしてるから物理的に減らしてるからなんていうの急に毎日出社にしろということにはもうなりようがないというのは素晴らしい
状態 なりようがないけどだから、うん結局、弊社のオフィスは在籍した社員分の席はあるんだけど全員が来るってことを想定してないのね、
うん、
だからそこでもう全員が来ることを想定してないから、まあ、いろんなあのイベントごととかそういうものも結局オンラインとかでやって、
うんうん、
にそこで何かすごく損をきたすとかそういうことはないよね、
よかったですねあの社長がイーロン・マスクじゃなくて
まあそうだねあのイーロン・マスクだったら本当
ねえあの人は何て言ったの週40時間最低出ろみたいな感じのことを言ってたの、
ね、言ってるよ ねイーロンさんは、
う
ん
う
ん、
これじゃあねただのそんなんじゃただの会社員ですかねフルタイム
ああそうフルタイム会社員たださほらテスラにしてもそのスペース X でものづくりの企業だからそこで顔合わせてやるっていうのは必要だとは思うけどねうん
まあその必要な部署と必要じゃない部署はあると思いますけど
あると思うそうそう
このね、工場 その最低出勤時間よりははるかにマシだみたいなことを言っていたらしいですよね。ちょっと僕は、なんだろう、その辺に関しては、勝手に来てくれという感じで、まあなんか面白いことをやってくれればそれでいいというふうに僕は思いますので、はい、いいのかなというふうに思います。で、さっきも言ったように、まあ、
うん
大敗した2022年の6月18日なんですけど、うん、まああれですね、その先週ももちろんそうではあったんですけど、
うん、
先週か、
うん、
今週は本当にこの、まあ仮想通貨なんです、クリプトなんですけど、はいまあ、本当になんていうか、絶賛下げ進行で。
絶賛下げ進行で、僕も JPY を。JPY マイニングしてる身としては絶賛下げ進行でビットコインとイーサーを買いましたっていう展開ですねはい
まあ本当になんていうんですかねこうポジションのある人にとってはそのすごくその含み資産が減っていると思うんですけど、
はい、
ポジションの薄い人にとってはまあ本当になんていうんですかまあある意味こう、うんまあ、ある意味その潜在中の会話の
会話です
展開ではありますよね
会話です、うん、どう考えても会話なんですが誰もそんなことは言わないけど絶賛大バーゲンセール中ですビットコインもイーサも
ね
はい
中見さんリップルってどう思ってますか
リップル、売りました
じゃあ そんなにまあ長い目で見ても伸びないだろうということですかね
いやだから一時期というか
タートした仮想通貨投資をスタートした5年前は、うん、ビットコイン、イーサ、リップル、あとネム、うん、っていうところが主要な仮想通貨であってやってたんだけど、どうやらそれがまあやってるけれども、その SEC とリップル社の間での訴訟の件もそうだし、ただ、うん、リップルはものすごくその送金に特化した決済に特化したところではあるので、そこのところで、まあどこかへリップルを売るんじゃなくて送金するっていう点ではものすごく利便性のある通貨だけど、それ以外にね特にないのよ売りが。
まあその海外送金でニッタンスの部分でいうと、まあ僕は今使ってないですけど、アリペイ、香港版のアリペイとかでもそういう、WeChat とか、
はいはいはい、
うん、リターンスの機能はまあ、あるし、まあなんていうんですか、純デビットというか、まあデビットカードなんですけど、まあレボリュートとか、なんだっけな、マスターカードのやつ、トランスファーワイズ、今はワイズだけになってると思いますけど、ワイズっていう、まあデビットカードサービスが、カードサービスとか、まあ、デビットカードも出してる、海外送金サービスがあって、まあ、なんていうんでしょうか、まあ、ある程度良心的な手数料で両替したり、送金したりできるサービスはあるんですよ。で、まあ、今日のというか、まあ、なんとも言えないですけど、その、まあ、いわゆるクリプトにおいては、その、ガス代がまあ高騰していたこともあって、なんて言うんですかね、その送金、その、国の枠にとらわれない送金みたいなことっていうのが、そんなにその、優位性がない。
ないよね。
んですよね。
おっしゃる通り。
正直なところ。
本当にね、それ以外に優位性があって、リップル持ってる意味が俺見出せないから、今年売った。全部。
なんか今のところはまあそうだなと思うんですよね。で、その先があるのかっていうと、まあなんか材料出してくれないと何とも言えないなと思うんで、個人的には、まあ、僕は割と、その、どうしてもビットコインが分かりやすいので、軸に考えますけど、ちょっとね、まあ、いろんなトークンの使い方をいろんな人が模索してるから、まあ、なんですか、この、無造、地味猛量になってると思うんですけどね。まあ、あれですね、中田さんがこの貼ってる日経の記事、クリプトでレバレッジとかやめた方がいいと思いませんか、普通に。
いや、俺やめた方がいいと思うけど、僕らの界隈ではなぜかそういうことにクリプトのレバレッジをかけるっていう、
はい、
まあ今日本国内国内でクリプトって2倍しかレバレッジかけられない、でも海外だと100倍とかそれこそ1000倍とかってすげえかけてる人がいるんだけど、やめた方がいいと思います、
なんだろう、レバレッジをかけなきゃいけないようなことってあるんですかね。
いや、それはそのレバレッジで少ない元手で儲けたいっていう人がいるから、そこはそのレバレッジかけて売りからも入れるし、で買いでロングで入る人もいるだろうけれども、俺自体はやろうとは全く思わないの、レバレッジが。の取引、
まあ、やっぱり基本的にその元手がない状態であれば、やっぱエンターすべきではないかなと思いますよね、こういうこと
に関しては。
なんていうの、 まあなんていうんでしょう、相当持ち続けるつもりで、まあ僕も中田さんそうですけど、まあ、普通にただ人物を、保有しておくっていうぐらいじゃないと、あんまりねこういう今回みたいにね下がっていくと大変なことになりますよね普通に。
ただそういう僕らのようなまあファンダメンタル面もちょっと考えながら積み立てていく人と、イーサーだとすると、そこで NFT でちょっと儲けちゃおうとかする人とっていうところで、あのだいぶ温度差があって、うん、そこはね本当でも NFT 関係の人ってフォローはしてるけど、やっぱあんまり僕自身は NFT にがっつり入ろうっていう気にはなれない。
まあ僕はまあ興味があるから、その片足のつま先だけ入ってますけど、
うん、
なんだろう、まあいろんなやり方が多分あったはずなんですけど、
うんうん、
そんなにやり方はなくなってきているのかなという気もしなくもないです、
ね。なるほど。
はい、Web3 的な観点でファイナンスが、はい、自由に便利になっていくのはと、
うん、
すごくいいことなんですけど、実際そんなに、うん、便利にならないというか、
ね、
なんだろう、まあなってから言ってみてくれっていうような感じにどうしてもことになっている。これ今がまだ2022年だからそうなのかもしれないですよね、うん、2025年ぐらいになった時に、ああ今いっぱい持っておけばみたいなことになるかもしれないですけど、
うん、
さっきも言ったように、うん、ある程度その海外送金のサービスっていうのは、まあ、いろいろあるので、で、うん、そんなにがっつり銀行っていうわけじゃない。うん、さっき言った、その、例えば、レボリュートとかワイズとかっていうのは、
うん、
なんて言うんですかね。なんて言うんでしょう。まあ、いい加減なこと言うとあれですね。詳しく知ってるわけじゃないのであれですけど、まあ、バーチャル反銀行みたいな感じの事業、
はいはいはい、
事業、
うんうん、
イギリスでやってるものなんですけど、
うん
う
ん、
そういうタイプの免許事業でちゃんとしたサービスを提供できているの でしかもそのサービスが日本にもちゃんと届いているので、免許、それを考えると、まあなかなかどうかなっていう、前も言いましたけど、そのガス代がひどい点と合わせて、
まあまあイーサーね、
なかなかちょっとなと思うんですよね、
はい、
で、まあ僕が貼ったリンクの中で、2番の暗号管理の中で、オープン C が C ポートを、
ほうほう、
Cポート移行へとかって書いてあるんですけど、これなんて言えばいいんでしょうね、その NFT の売買をするときの、まあ、プラットフォームも、
うん、
まあ、Cポートっていう名前のプラットフォームを移すと、うん、で、まあ、何がいいかっていうと、まあ、ガス代の節約、約35% 節約可能と、
うん、
で、とありますね、新規ユーザーの口座開設手数料をなくす、一つの NFT コレクションや特定の、トレイツにオファーできる、ウォレットにおける取引確認時の署名プロセスを分かりやすくするとかっていうことで、まあ、もうちょっとオープンシーが、なんですかね、使いやすく なっていく足がかりになってるのかなと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ ガス代を下げたり参入がしやすかったりすればまあいいなと思うんですけど、まああとはそのほら、うん、勝手に他人の著作物を勝手に売って勝手に稼いでる人とかがいる、
まあまあいらっしゃいますよね、
いるようなまあ世界をどのぐらい、はい、どう、
うん、
その警察監視できるのかっていうところでは、
うん、
まあやっぱどうして何でしたっけ、二大巨頭みたいになってますよね、こういう NFT のって、うん、NFT マーケットって、このオープンシートはもう一つ、なんか有名なとこがあったと思うんですけど、まあ今のとこ、そのどっちかに出しながら、うん、まあ国内でも頑張ってるとこあれば、そっちに出品してみてもいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、その前、僕が以前何回か取り上げたように、なんですか、その楽天とか LINE とか、
うん、
そういうところのやつってそのパブリックチェーンではないというところがあって、
そうそうそう、プライベートで、なんでプライベートチェーンでその NFT マーケットを展開するん
だ。だからそれは確かに技術的には NFT、
おかしいでしょ、
技術的には NFT かもしれないけど、まあその Web3 的な思想からは離れてるというか、
全然 Web3 とか、
ね、
ほらDAO とか言われてて、はい、非中央あの集権型組織、思いっきりそこで DAO じゃないじゃん、
プライベート集権的な、
ね、プライベートの集権的
になってないと、まあ
ディーセントライズ、セントラライズ
で、だからまあ、うん、一応 Web3 志向の何かプラットフォームを頑張っているところがあれば、そっちにも顔を出してみてもいいのかもしれないなと思って、
まあ、ブロックチェーンは結局あのパブリックチェーンであるからこそのブロックチェーンである
から、まあ、僕もそう思ってます、ね、
であのプライベートチェーンでそれを事業を展開したりやるっていうところに、そのなまあその会社にとってのビジネス的な意義はあるけれども、そのなんだろう、プライベートチェーンでやる意義っていうのは社会、まあ社会的なって、まあ主語が大きすぎるけれども、意義が見出せない、正直言って。そう
だからまあちょっとね、どうしてもそういううぞうむぞう地味も
うぞうむぞうですよ、
うん、なっているので、
そうですよ、
まあなかなかちょっとその整理はされてこないかなと思いますけど、
ね、そう
あれですね、中田さんの NTT が原則自宅勤務にっていうの貼られてますけれども
、ねえねえ、はい、貼ってる。
これはどうなんですか、あのなるべく在宅がいいってすれば在宅になるんですか。
在宅というか基本、
うん、
だからドコモとかコミュニケーションじゃなく、その NTT 本体のお話として、その約3万人のそのホワイトカラーの人たちを原則として自宅にするっていう。あ、まあでもごめん、あの
よく言ってさ、
グループ主要企業の従業員の反対だから、ドコモもコミュニケーションズも基本はホワイトカラーの人たちは在宅っていうところ、うん、らしい。そう、
そうですね、でも NTT では出社時の交通費の上限も設けない方針で、飛行機での出社も認めるという、
素晴らしいと思います。
すごいですね、
素晴らしいと思います、うん、あのまあでも IT 企業とかでも、まあ弊社は週2出社、週3在宅でやってるけれども、うん、それ以外でもまあ同じ IT 関連でも分かれてるからね、原則出社っていう人も、あの会社もあればフルリモートもあれば、僕らのように半分出社半分在宅みたいなところでやってる、運用してる会社もあって、うん、まあ本当はフルリモートがいいんですけどね。そう、この前びっくりして、あ、カナダだとじゃあ歯医者さんで保険効かないんだって思って、
うん、やっぱねそういう細かいところって住んでみた人とかじゃないとなかなかね、 興味も持たなかったりするし、わかんないところですよね。
そう、わかんない、わかんないし、そう、
まあ、確かに銀河の人って外国の人にあんま聞かない気がします。いるのかな、まあ、いるのか、いるのか。
俺はあのその実は言うと歯が弱いんで結構銀歯多いんですよ。
あ、いや僕も弱いからもうなんですか、あんまり変なあの砂糖多そうなものとか食べないようにしてますけど弱いので
。ああ本当そう。
でもあの昔そのフィリピン行った時にそのスーパーで靴がおかしかった時にやっぱそのアメリカから輸入して売ってるものとかが多いんですよ、フィリピンとか。
ああ、まあそうだろうね、うん、
あとまあそのマレーシアとかの方から輸入してるものとか、うん、だから何が言いたいかというと、なんか何でもないクッキーとかでもクソ甘くクソ甘
くて、まあアメリカの菓子は基本甘いよね。
あのね、もうふくらっていうとふくらってほっておくと瞬時にあのアリとか虫がかかるようなぐらいなんですか、すごい強烈なあの糖分を含んでいるようで。
言わなかったっけ俺、あの23の時グアムへ行った時に食ったケーキの話って、うん、
いや知らない。
知らない。
グアムケーキ、
あの
どうなんですか。
23の時グアム行ったのよ。そうそう、グアム行って、でちょっと美味しそうなあのガトーショコラみたいなのがあったの、
うん、
そこで、あ美味しそうなガトーショコラでちょっと甘み控えめかなと思って、
うん、
で2ドルぐらい出して買って食ってみたら、うん、めっちゃ甘くて、ひて何これみたいな、あんまみたいな、
まあ、何ですかね、やっぱそういう
じゃねえのぐらいの
安いお菓子ってすごいですよね、その砂糖の量が。
そういやで 俺の場合もっとショックだったのはそこで、うん、あのそういうなんかちょっとケーキ屋さんみたいなところに行って、
うんうん、
でそこでガトー、まあ、チョコレートケーキみたいなの買って、あじゃあちょっと美味しそうな感じだったから買って食ってみたら、ひだ甘みがひどすぎて食えない、半分残したぐらい。
それ中田さんが23の時ってなると20年近く前になる。
23年ぐらい
ですよね。
90年
だから、まあ、今はもうちょっと洗練されてるんじゃないですかね。
だと思いたいけど、
じゃないと多分死んじゃいますよね、きっと。
死んじゃうよ、もう本当
に。あの外国人そのインバウンドの人も洗練されてきてるので、多分そんなクソ甘だと多分なかなか受け入れがたいと思いたいですよね。
本当そう思いたい。うん、
いやだからそう、あの例えばまあこれもよくある話でした、アジア方面シンガポールとか台湾とか行ってた時は、そのまあやっぱコンビニとかで買うそのペットボトルのお茶とかも基本的に甘みがついてるんですよね。
マジ？
その
茶に甘みが、甘茶？
グリーンティーでもまあやっぱ甘糖分が入っていて甘いもの
が、お茶に甘みがついてると全然想像できない。あで
だから結構注意してよくノーシュガーのものとかを見ないとあれっていう感じです。まあでもそれも僕がだからそうですね、社会人になってた まだ2010年より前の頃とかっていうのはそういうのが多かったですけど、やっぱ年年を経ていくことね、もう2010年代中盤とかに入っていくにつれどんどんやっぱ洗練されていって、その無糖のものとかも増えてきて、だからそれはなんていうの、本当にあの時とともに本当に変わるなと思いますね。あのだから昔のイメージのまんまであの物事を見るのは良くないという話ですね。本当に変わってるぞっていうかね、変わってるし、でそうやってそのアジア人の人たちも変わった味覚でまた旅行したりすればその周辺も変わっていくので、まあやっぱり
だと思いたい、
ね、まあやっぱりその、うん、こっちとともにやっぱ変わると思いますね。
うん、
大体中田さんが言ったのがその20数年前となるとね、
23年前
僕がその最初台湾行った時とかだ り12、13、14年前ぐらいになるわけですから、そのスパンでもう十分すぐ変わって、どんどん変わって、だって台北のその中心部のところとかも、もうちょっとその台湾寄りのフードの朝ごはん屋さんとかが多かったんですけど、それもやっぱ行くたびにどんどんそのなんていうんですかね、欧米カフェライクなそのまあ洗練されたというか、そういうとこお店がどんどん増えて、まあある種なんていうんですかね、まあつまんなくなって、僕にとってはね、あんまり別にそんなとこでも食べるものっていう、そのカフェライクのものはそんなに別に欲してはいなかったんですけど、ただまあいろんな国に行っていろんなものをある程度食べたので、僕はだからそれをなんていうんですか、もうどっか海外に行ったからといって、そこの、そこの土地特色のあるものを絶対食べたいっていうような、もう欲は完全に消えていて、あの別にあの快適に食べれれば何でもいいという感じにもう後半はなってましたからね。だしまあそんなに失敗することもないですよ。あのもうその何て言うんですか、首都とかのその主要な都市ではそんなまずい店に残っていけないですよ、やっぱあのどの国も、だからまあ、
いやただ、ただほら首都でもほらなくて、であのちょっとほらグアムとかサイパンあたりのああいうちょっと田舎のところで、
まあなそっちの方僕行ったことがないので、どんな雰囲気かちょっとなかなか分かんないんですけど、まあちょっとその観光、そのリゾート特化しすぎたところはまあどうかなと思いますけど、例えば日本でも沖縄とかだとやっぱその沖縄料理って必ずしも美味しいものばかりではないじゃないですか、あの、客観的に考えると。ただもうその今現在この2022年においてはもう洗練されて美味しいお店がもうたくさんあるので、なんだろうな、だから、そんな何ですか、なんか食べ物で失敗するようなことは多分ない、ほぼないですよ、もうこの成立2022年って。だからまあ何ですか、その県民割とか GoTo とかは今後あるのかもしれませんが、あのまああのどこでも大抵はそんな嫌な思いすることはないと思うんですよ ね。
そう思いたい、
そう思いますよ。なんでまあそんな本はで、僕意外だなと思ったのは、あのノーションの方に貼ってるあの3番の海外関連のであの、2つ目のリンクで AFP の記事、あのウクライナロシア人にビザ要求7月からっていう記事なんですけど、
そうだね、
僕もこの見出し見てまだそんな感じだったのと思って、あの、
ビザ要求、
要するにまあ、ね、その パスポート免除をまだ、まあ、してたっていうことなんでしょうね。で
ね、
記事的にはそのゼレンスキー大統領は17日自国への入国を希望するロシア人に対し来月1月からビザの取得を求めると発表したと、そんなのなんかね早々にやっててもおかしくない気はしたんですけど、逆に今までこいつここに 手をつけてなかったんだっていう感じもしませんか
意外にそうなんだ、来月、じゃあ今まで、あ、まあロシアとウクライナの、ごめん、日本と韓国でもよっぽど近い関係だから、
まあだから韓国はすぐやりましたけど、別に戦争してるわけではないのにすぐやったじゃないですか、韓国は。でもなんていうんですか、ウクライナはというかゼレンスキーさんは、まあ、すぐそれには着手しなかったんだなと思って、
ね、そう
これは何ですかね、ギリギリまでその往来を良しとして、まあ、交渉しようとした結果ここまで伸びたっていうふうに見てあげた方がいいんですかね、
見てあげた方がいいと思いたいけど、でもそっか、これは意外と 落としてた、落としてたよね。そうだったんだよ。まあでも、
うん、
ロシアとウクライナ、
まあ、多分その、普通に考えればウクライナとロシアなんでいろんなビジネスの関係があったと思うので、その、こういうことになったからといってすぐに切れないことはたくさんあったとは、
まあ、本当
そうとはもちろん思うんですけどね。
うん、
ただ、まあ、その、この7月からなんだっていう記事を見ると、まあ、っていう感じではあるという。
まあまあまあ、本当そう。
ちょっと、まあ、それは、ちょっと意外に思いました。
うん。
まあ、これあれですか、短い逆ベトナム戦争みたいな感じになっていくんですかね。短いかどうかは分かんないですけど、ベトナム戦争って一応なんていうんですか、その教科書的な期間で言えば結構長い、結構とかかなり長い、
10年弱
ね、
うんうん、
戦争というかなんていうか、まあ戦争ではあるんですけど、
そう
だらだら、ね、うん、なんていう、状態化してたというか、
ほら歴史としてさ、ベトナム戦争が1964年から75年まで、それが続いてて、
うん、
でアメリカ軍が撤退して、ホーチミンがっていうところ、うん、僕ら習うじゃない、はい、で10年って言ってるけど、あ、10年そんなに戦争続いてたんだって言うけど、いざこういう風にやってみると、うん、そっか、2月24日にロシアがウクライナへ侵攻したから、まだ4ヶ月経ってないけど、これだけ長いんだっていうのを10年続けるっていう感じなんだもんね。
まあ、で昔の方がそのいろんなテンポが遅かったとは思いますよね。いろいろね、今みたいにインターネットでピョンピョンピョンとかドローンで偵察したりとかっていう時代ではないので、いろいろ戦争のテンポもね、遅かったとは思いますよね。
はいはいはいはい。
どうするんでしょうかね、その、うん、ロシア軍が引くようにアメリカが何か密約をして、またペンタゴンペーパー案件にやっていくみたいな、そういう幕引きができるのか、まあ、まあ、あんまりバイデンさんはそういうつもりなさそうですよね。
もう、そうだね。
薪をいっぱいくべて、ロシアが弱体化すればいいというスタンス。あ、ですから、フランスも薪をいっぱい、くべるよっていう感じ、
くべるよって言ってますね。
話
しますね、うん、
これどうなんですかね、そのアメリカ国民の方々、フランス国民の方々的にその予算をどんどん垂れ流していくような感じをどのぐらい評価されるんですか。仕方ないということで評価されるのか、よく分かりませんけれども、
ただフランスも、うん、現職のマクロン大統領が信任されてっていうところだけれども、うん、フランスの、 その国、議会選挙で今度コアビタシオンになるんじゃないかと、
うんうん、何ですかそれは。
知らない、コアビタシオンって、その国家元首とその行政府の長である、首相が、違う党から出るっていう状
況。ああ、そういうことね。はいはいはい。そう
ですね。で、僕がコアビタシオンって言えば、ミッテラン大統領、80年代のミッテラン大統領、社会党のミッテラン大統領と、共和国連合のシラク首相っていうところって、はいはい、そう、そこでやってたんだけども、結局、国家の大きな方針っていうのは、ミッテラン、その大統領が決めるんだけれども、そこの、うん、行政府のところでもう握っているのが、そういう全く違う党首だから、うん、そこでものすごく政治的な駆け引きがあってっていうのを、ちょっと、僕ら、見ていたから、
うん、
そう、そこら辺どうなのかなっていうのはある、うん、で今度のフランスの地方選挙でもコアビタシオンになる、なったのかなっていう、忘れた、うん、たんだけど、そういうところがちょっと気になるところで、うん、
これどうですか、今年の年末ぐらいの時点だとどんな雰囲気になってるんですかね。もうただ今と同じぐらいのがだらだら続くのか。でもそんなにそのなんていうんですか、そこまでロシアに体力があるようには思えないっていうふうに
思えないんだけれども、
思いますけど、
うん、そう、ただそのロシアの天然資源とか、天然資源も含めて、うん、で中国とかが買ってるから、そんなにロシアは今のところ経済的には困ってないけれども、
まあ、それもあります。それが
年末にかけてどう影響してくるかっていうところね。
まだ EU の国もその燃料を買ってるので、それをその何でしたっけ、まあ8月にはまでには何パーセント減らし、最終的にはゼロにするみたいな見通しがあるとすれば、今年の年末冬頃とかってもうロシア産にはロシア産の燃料に頼らないっていう状態を作ってなければいけない。
いけないよね、
ということになりますからね、
う
ん、
そう、
だからまあそれまでにロシアを落としたいということなんでしょうね、うん、それでまあ、
そう、
まあ、バイデンさんも一回待っておくべよということなんだと思いますけど、ね、僕があの何人かフォロー YouTube でサブスクライブしてる、うん、ロシアの YouTuber の人がいるんですけど、別に その政治的なチャンネルではなくて、単にそのチーターを飼ってるとか、うん、そういう人たちのロシア人のチャンネルを、まあ、サブスクライブしてるんですけど、彼らの生活ははっきり言って、侵攻が始まって以降も全く変わっていないというか、
本当そうなんだ、まあ、そんなに変わってないんだ、
非常に優雅な生活をされてますし、うん、まあ、その首都のモスクワとかは別になんとね、別に爆弾が落ちてるわけではないので、うん、普通に生活されてますし、うん、はっきり言うと、まあ、まるでその特別軍事作戦が なかったかのような感じの動画を出し続けてますね、うんうん、まあ、それがその当然多少のプロパガンダを含んでいるのかどうかは分かりませんけど、少なくともその、うん、ロシアのトップ YouTuber の人、トップに近い YouTuber の方々ってのは、まあ、何の変わりもない生活をされてますね。だから、そのマクドナルドが撤退するとか、そういう、なんていうんですか、アイコニックな部分だけを報道は取り上げますけど、まあ、それはそれとして、別にハンバーガーが食べれないような生活ではないし、まあ、一方でもともと、そんなに平均寿命の長い国でもないというのはありますけど、
はい、
なんていうんですかね、そのトップ YouTuber の方々の裕福な生活を見ていると、まあ、なんていうんですか、意外にまだまだだらだら続ける体力はあるようにも見えなくもないという感じが、
ね、結局西側、まあ、その西欧諸国がロシアからのエネルギー源に頼ってるのと、ロシア自体の体、がそこまで落ちてないっていうところを考えると、もっとダラダラ今 そのウクライナ情勢を巡るロシアとウクライナの情勢っていうのが長く続く形にはなるかもしれないよね、うん、
だから、まあ、まあベトナム戦を引き合いに出すと、その今回ロシア軍そのものが今侵攻しているわけなんで、ちょっと全然ベトナム戦争とは行動が違いますけど、ただ、まあ、ウクライナに代理戦争をしてもらってるみたいなところはあるので、だから幕引きとしてその密約を交わしてペンタゴンペーパーでお蔵入りするみたいな手法が一つの方法としてはなくはないと思ってはいたんですけど、やっぱそういうつもりはバイデンさんにやっぱみじんもなさそうなんだなというのは、数ヶ月見てですね、思いますので、まあ、頑張っていただきたいと思います。何をっていう感じです。
ちょっとごめんなさい、お手洗い行ってきたんです
けど。はい。
ゆくしと。はい。
じゃあですね、あとは、
はい、
まあ、まあ、あとは、というか、ただの雑談なんですけど、すべてが。 あの僕もノーズモの8番の芸能スポ関連で貼っている中で、2つ目のキープの方にヒロミさんの
あ、
ライブドアの
おヒロミさんの
見てたんですけど、
ちょっと今ちょっと読んでみよう、
はい、以前その、うん、というか何の先週先々週ぐらいから中田さんが言われて、まあ、更年期障害の話なんですけど、うん、まあ、うん、ヒロミさんが今57歳ということで、うん、で、50過ぎてぐらいからまあそういうなんていうんですか、なんていうか理由のわからない不安みたいなものとかそういうものが急に来たりとかいうことがあって、その現在まあその薬の服用で対処してるっていう話のキースですね。
ヒロミさんもう57歳なの、まあ、ね、
あの多分まあそのね、テレビで出ている時あれですけど、まあその肌とかを多分よく見れば57なんだろうなと思いますけど、うん、だから一般的に言ってめちゃくちゃ若いですよね。
若いですね、
うん、57でこの感じではなかなか言えないと思うんですけど、うん、まあそうは言ってもあのまあなんていうんですか、すごい着物を座った人に見えるじゃないですか、僕らにとっては、うん、その大昔からテレビに出ていて、
うん、
いろんな好きな事業をやってというふうに見えるんですけど、うん、まあそういうのとはまあ特に関係なくですね、やっぱりその年齢によってはそのテストステロンの問題とかもあって、まあ、こういうことが起きて、まあもともとその奥様の松本伊代さんですか、うん、あのがまあそもそも割と病院に通っている方なので、あの、うん、相談したらまあやっぱりまあ病院に行ってみた方がいいということで連れて行ってもらって、うん、いろいろ分かったということですね、うん、だからまあやっぱり中田さんも病院に行ってみるということはまあやっぱいいんだろうなと思いますね。
23日に病院へ行って、あの泌尿器科へ行ってちょっと、どういう状態なのかっていうのをちょっと調べてもらうっていうの。でひろみさんが記事のを見てみたら、うん、50過ぎてから悩まされる。
そうですね、だからまあそれ以降、まあ、すぐに薬を服用されてたかわからないですけど、まあね、5、6年多分薬の服用を続けながら対処しているという感じなんでしょうね。だからまあ逆に言うと薬である程度その収まるんであればそれをそれで
いい、そうそうそう、それでいいのかなっていうところ、
まあね、
うん、
人間 の, そのホルモンとか脳の部分はもう薬でコントロールできることですからね。ね、
そう。
だからまあやっぱり病院に行くことは大事じゃないかな。で、そのヒロミさんの上にちょっとあのノリジャッカ46のウィキペディアの
記事
を貼ってるんですけど、
いい、
あの僕ですね、あの、まあ、バナナマンとかあ の,、はい、のラジオとかはまあ昔聞いていて、うん、まあ、YouTube とか見てるとバナナマン関連のおすすめも出てきちゃうんですけど、その中にまああの彼らがその乃木坂工事中っていう番組をやってるじゃないですか、乃木坂の
グループやってますね、はい、
だからそのそういう関係でバナナマン関連で乃木坂関連のおすすめも YouTube に出てくるようになって、ちょっとで僕前の手に乃木坂のことは全然知らなくて、その橋本奈々美さんの顔がいいと、それぐらいしか知らなかったんですけど、今回はその、まあ YouTube にいろいろおすすめが出てきていて、まあ、人気もすごくあるじゃないですか、
うん、ある、
うん、特にまあなんだろう、そのダンス人気もあるけど女性人気もすごいあるので、うん、まあ、ちょっとじゃあ勉強してみようかなと思っていろいろ勉強しましたので、
あのいいことだと思います。
いいことではないと思いますよ、まあ、うん、あのまあ、ある程度中澤さんと会話できるのかもしれないと思ってはいますけど、
はい、
あのまあ、ただ僕は全然曲の方は知らなくて、あの、
うん、
僕の iPhone にあのオイルシャンプーが入ってたんですね、
うん、
だからまあなんかいいなと思ってたまたま iTunes で昔買ったぐらいで、その後はその橋本奈々美さんの卒業の時のあのさよならの海はすごく、
うん、
なんてすごくストレートでいい曲だなと思ったりはしてたんですけど、全然曲自体は知らなくて、でまあいろいろ聴いてみて、あの、 まあその秋元先生は意味のわからない歌詞もたくさん書かれてますし、あのストレートでいい歌詞も書かれているので、
うん、
判断が難しいだと思うんですけど、中川さんはあれですか、白石麻衣さん推しでしたか。
イクタン、イクちゃん、イクちゃんだね、
うん、あのドイツ生まれという方ですね、はい、でもその辺の話もあれなんですけど、要するにもう今あっても1期生の人ってほぼいないじゃないですか。
まあいないですね、うん、
どうですか今ってもうその乃木坂が多分できて10年ぐらい経ってるわけですよね。
もう10年
ですよね。でまあ1期生はほとんどいないという中で、うん、どうなんでしょう、これは今乃木坂っていうのはその踊り場に入ってるんですか。まあちょっとそのコロナの関係があって、多分その白石麻衣さんの卒業もいろいろ後倒しになった雰囲気があると思うんですけど、
うん、
そのいわゆるこの坂道系の3グループですかの中では多分乃木坂って一番、
うん、まあね、
クリーンなイメージだと思います。まあその端的なスキャンダルは少ない方だと思われますし、うん、まあメンバーの子たちもまあうん、まあ良いのかなと思いますけど、うん、1期生がまあやっぱかなり何て言うんですかね、多分 HKT よりも乃木坂の方が多分1期生が礎になった感は強いですよね。その作り上げたものっていうかきっと雰囲気、この乃木坂ブランドの雰囲気が、でこうもう1期生はいない、ほぼいないっていう状態だと、どうですか、この今秋元真夏さんと斉藤飛鳥さんが初期メンバーですよね。
うん、
彼女たちって、ね、今何歳ぐらいですか。
秋元真夏が28歳、
あ
で飛鳥さんがどうだったっけ、飛鳥さんもそれなりの年齢、うん、
あの人もだってめちゃくちゃ若い時に入ってます。若いというか幼い時、もう中学生とかっていう感じでしたよね。
そう。
だから、まあでもあれですか、もう中田さんの目から見ると、もうその、継ぐものというか、その、あの、ポスト秋元なり、ポスト飛鳥なりみたいな、そういう人はもう育ったと見てますか。
そこまでわかんないな。
あ、そう。
アイドル。
僕はその昔その HKT が流行り出し、十分に流行り出した頃、うん、そのいろんなグラビアとか、うん、テレビ番組とかをまあジャックするような状態に至り始めた頃、うん、2期生の大島優子とかが入ったぐらいの頃に、うん、あ、これだけまあ出てるんだったらちょっとあの勉強してみようかなと思って、その時勉強したんですよ、うん、勉強というかその、うん、どういう人がいるかで、だからといってその後追うことはなかったんですけど、深夜の番組でその有吉さんと、小島春菜さんがやっていた、うん、有吉 HKT 共和国っていう番組があって、うん、そこでその普段スポットライト浴びてないメンバーの子たち、その選抜ではなかったり、
うんうん、
研究生の子たちとかが出てる番組があって、それをまあ見てたんですけどね、
うん、
でそういう雰囲気からすると、なんて言うんだろう、あのまあ AKB ではできなかった、結構 AKB の初期メンバーの子たち結構際どいこともやらされていて、
うん、
まあその地下アイドルほどではないにしよう、なんか、うん、結構微妙な仕事もしてたんだなっていうのを調べると
か
で、
うん、
だからそういう意味で言うと乃木坂の子たちっていうのはその ATB の屍の上にある、その多分一期生の子たちが最初からある程度、
うん、
そのブランディングをイメージを固めた状態で綺麗に始められたグループかなと思います。 ATB のクラフトがだからその意味で多分あの秋元先生的には、
ね、
あのご満足なんじゃないかと思うんですけど、
うん、
どう思いますか、ここまでなんか人気になった理由ってやっぱ可愛いかな。どう思いますか。
乃木坂アイドルは乃木坂好きだけど、なぜ人気になったか、
なんかそのやっぱりその AKB ほどゴリ、AKB ほどのゴリ押し感で売れている感じはないと思うんですよね。ある程度やっぱ、ある程度クリーンな指示のもとに売れているように、
そうそうだね、
見える。
う
ん、
で乃木坂一つ嫌なのは AKB のメンバーってツイッターのアカウント持ってるけど、うん、乃木坂って基本的にいる間はソーシャルアカウントって持たないんだよ。
公式の運営のだけですね。
運営のだけなんだよ、うん、乃木坂っていうのは。そこも大きいんじゃないかなって
思って、あ、意図的にまあ
そうそうそう
シャットアウトしてるということで、
そう、
うん、まあそれも一つのやり方ですよね、運営の。
そう
どうせいいことはないですからね、そのなんてほら写真を撮っていてもその瞳に写ってるその
瞳に写ってる
瞳に写ってる逆サイドのその中身をその拡大分析してとかみたいな世界になってますからね、今。
そう
そのブレードランナー的な世界になってますからね。
そうい
やだからすごくいいグループだし、あのまあ曲もいいものも多いなと思うんですけど、やっぱりこれだけその礎を作った1期生が抜けている現状だと、まあちょっとその分岐点なのかなと思います。
だ
からせっかく自分僕がね興味を持ち始めたんで今更だからあの頑張ってついてほしいなと思いましたね。
はい、
あのバナナマン好きなので、
はい、
あの工事中の番組が続くといいなとは思うんですけどね。うん、中田さん一押しの曲は何ですか？
何だったっけな。
どうですか、結構初期から見てますか中田さんって。
そんなになんとなく見てるから一押しの曲とかって言われてもちょっと困るとこあるんだけれども、そう、僕はどちらかというと、うん、乃木坂の楽曲というよりも乃木坂の、
ビジュアル
ビジュアルじゃない
キャラクター、うん、
何乃木坂のバラエティでのちょっとはっちゃけ具合がちょっと面白いなと思って見てた世代。うん、
そうですね、この白石さんにしろその
マイアン
とかなんていうの、綺麗で可愛いけど飾らない感じ。
飾らない。
なんか
すごく良かったな。
そこはすごく、なんていうの、AKB ではできなかったことなのかなって。
いや、AKB
まあできなくはない。
やってたけれども。
やってはいましたけどね。
やっといけれども、乃木坂は綺麗めの子がいるけれども、そこにもかかわらず、そこで、あの、はっちゃけて、バラエティをやるっていう、そこの振り幅の広さが、魅力だったんじゃないかなと俺は思ってるけどね。
うん、まあやっぱあの番組のバナナマンだからこそっていう良さも
ね、
ああすごくあるなと思いますね。うん、あの公式お兄ちゃんということになってるんですね。だからそのライブとかでもあの日村さんが踊ってたりしてる映像を見て、まあ日村さんってあの、うん、その音楽に関しては天才的な人なんで歌もうまいしダンス覚えるのも早いということで、実際に同じステージで踊ったりしてすごいなという感じです。
そっか、
僕はね、あのだからその踊り場問題で言うと、まあ順何ていうんですか、年齢の順番で言えば、まあその秋元さんが抜けてで、うん、アスカさんが抜けるっていう順番になると思うんですけど、
まあそうだよね、
アスカさんが抜けるときにどうなのかなっていう感じです、うん、その
アスカさんが抜けると厳しいかな、
もう客観的な部分で誰なのかなっていうのと、
ね、
せっかくいいブランドが育ったというか作れたと思うんですけど、まあやっぱすでにもう10年もやっているということを考えると、まあある種そのこういう興行エンターテインメントと言っていいのかあれですけど、こういう興行のブランディングとしては、まあもしかしたら踊り場というよりピークアウトを迎えつつあるのかもしれないなと個人的には思いました。あの 今もね AKB って存在してますからね。SKE にしろ、NMB にしろ、
NMB
もう解散して終わったというプロジェクトではなくて今も存在してるプロジェクトなんで、で彼女たちの姿を分か、なんていうんですか、興味なくても目に入ってしまうようなことっていうのは現在ないじゃないですか。正直言うとその乃木坂はそれがある、今はっていう感じなんで、ちょっとまあ続いてほしいと思うんですけど、今5期生、6期生って入ってないんですよ。5期ぐらいですね。だからその、僕がその深夜のその有吉こじはるの番組見てた時はもうその時点でも14期とか15期とかの子たちが入ってたような時代なんで、
そっか、
だからまだ後だかって5期しか入ってないのにこれだけ続いて、なんていうの、売れてきてるっていうのはすごいなと思いますし、まあでもちょっと1期生の多分存在感が強すぎたかもしれないですね。
かもしれないね、そうですね。
いやすごくね、曲を漁ると本当にいい曲は多いな。それはね、意外に AKB でもいい曲っていうのは十分あるんですけど、
はい、
なかなか聴かないじゃないですか、真面目に。
聴かないね。
なぜ聴かないじゃないですか。でも真面目に掘っていくと、まあ、あるんですよっていうところ。まあちょっと、今後もね、何か、どちらか、トピックスがあれば、取り上げていきたいと思ってます、はい、個人的に。今日は何かありますか？
あと
僕が貼ってるリンクでもそうじゃなくて、
あとは特にないですね。
まあとにかくねクリプトが下げたということ、
はい、そういう
こと。あと冒頭で話し忘れちゃったんですけど、その何か最近日本のプロ野球ってノーヒットノーラン流行ってるんですか？
ああ由伸が今日山本由伸
ね
え西武相手にノーヒットノーランです。
まあ、その前には今永もやってましたけど、これ何か、
朗希が、僕の大好きな朗希が4月10日に完全試合をやってからです。
いやだから流行ってるんですかね、
ノーノーが。別に狙ってできるもんじゃないし、ないし、ね、
いやだからそうなんですけど、なんていうのかな、あんまり脳脳が出ちゃうと、なんていうの、その、なんかほら、薬物とか、八百長の疑惑がどうしても、拭えなくなってきてしまうので、あんまり脳脳が流行っちゃうのは良くないなと思うんです。その、もちろん、もちろんね、何もなく、たまたまこういう結果が続いてるのだっていうことだと思いますけど、もちろんね。もちろんそうなんですけど、ただまあやっぱりちょっとなぁと思いますね。そんな出るもんじゃないんで、ものって。だからちょっと大丈夫かなっていう気がします、僕。
ほら。でも、メジャーだと毎年4、5回は起こってるよね。
まあ、当然メジャーは、球団も多いし、試合数も多いし、やる気のない選手、たまたまね、選手全員やる気のないこともたくさんあるので、それはなんていうの、メジャーでまあ、ちょいちょい起こるのはまあいいかな、まあ別にメジャーのやることだしという感じではあるんですけど、日本の中ではなかなかちょっと、なんかあんまり出ちゃうと、ちょっと変な、ね、どうしても変な疑惑が浮上しちゃうんだよ、ちょっと気をつけてほしいなと思いますね。今はなんかメジャーの方だとあんまりその打球が飛ばないみたいなことが少し話題に出たり消えたりはして
ますね。打点みたいな傾向って今年のメジャーも NPB もそうなのかなって、今の話を聞いて、
全体がまあその 日本の方がポンポンということではないんですけど、ホームラン数は出てるところはあるんです。まあちょっとその今現状でそのテーブの山川はちょっとまあ、うん、走りすぎちゃってますけど、
うん、
そうでなくてもまあ結構日本では出てる。メジャーでその山川みたいに突っ走りまくってるみたいな人はちょっといないので、
あ
だから何ですか、年間40本いくかどうかペースぐらいの、
うん、
年間40本いくかなみたいなペースの選手しか多分現状のメジャーではいないの感じがするので、うん、まあメジャーで35本でも十分すごいんですけど、当然30本でもすごいですけど、まあ、20本でもすごいんですけど当然なんですけど、あの、まあ、ちょっとそういう話も出てたりします、
うん、
なんかさ、マーベリックこれいつまでやってる、マーベリックっていうか
いつまでやってる、
まずあれですよね、そのそもそも昔のそのオリジナルトップガンはまだちょっと復習しないとね、
そう、
分かんなくなっちゃうので復習しておきたいなと。中澤さんの作品の紹介で失敗についてん、
ちょっと紹介したい本があるんだけど、
失敗の科学、はい、
失敗の科学、失敗の科学っていう本があって、
2016年発売、まあ、翻訳がですね、
そう翻訳で、マシューサイドっていう人が書いたんだけど、
うん、
これがね読んでみたら面白いんだよ、うん、
これあれですか、 Kindle ありますか、
Kindle あるよ、
たぶんあるかな、
失敗、
まあ、翻訳本ということもありますけど、まあ、少しお高いですか、
そんなに高くないけど、そんなに高くないよ。失敗の、失敗の科学、マッシュサイド。失敗の科学、マッシュサイド、Kindle 版で、アンリミテッドに入ってるんだったら0円。
まあ、プライムだから大丈夫ですよね。
大丈夫、大丈夫、大丈夫。
これあれですか、現代が、
現代がね、
ブラックボ
ックス・シンキング、ブラックボックス・シンキングっていう、Surprising's About Success っていう副題がついてる。
ちょっとあれさ、放題と多少乖離がある
だいぶ乖離してるけどね、
うん、
ブラックボックス、でも書いてあることはものすごくそのファクトに基づいて、人はいかに思い込みと間違いを犯すかっていうところを、うん、書いてるんで、そこはちょっとこれはね本当読んでみた方がいい、
うん、
そうそう、
なるほど、これあれですか、やっぱプーチンさんにも読んでほしい、
プーチンさん、プーチンさんにこそ、ロシア版があればプーチンさんにこそ読んでほしい。
でも22カ国刊行の世界的ベストセラーってなってますからね。
ね、
ロシア語版もあるんじゃないですか、
あるかな、
ないか、
ない、あるかな、
だってこれ書いてる人はイギリスの人ですか、
イギリスのね、そうそう、うん、イギリスのジャーナリストのタイムズ紙のコラムニストの人らしい、
うん、すごいですね、オックスフォード、あ、オックスフォード大の哲学政治経済学部を首席で卒業ってなってますね、やばい人ですね、ま
あ、そこはさておき、中身は、
うん、
極めてまともな本なので、ちょっと失敗と失敗、なぜ人間失敗を認めないかっていうところと、その認知のギャップっていうところを結構しつこく書いてるんで、そのところで失敗がもたらす、
これ結構いいですね、失敗のマネジメント、人は嘘を隠すのではなく信じて、単純化の罠、犯人さんの失敗や、すごくあれですね、これ認知経済学的にも読める話だな、
そうそう、読める話だし、こういう、なんだろう、ちょっとまあこういうキャッチーな
こういう最近の本にありがちなキャッチーな帯とかあれをつけてるけれども、うん、あと中身は極めて真面目な本だから、これは読んでおいた方がいいです、
うん、なるほどですね、
はい、
分かりました、まあ、僕もあのぶち抜く力を他の人に読んでほしいというのはいろいろ難しいところがあります。あの、はい、読まなければよかったというのは内容では全然ないんですけど、もちろん、うん、ただまあ人に勧めるほどかっていうと、まあそうではないという感じですね。はい、僕が紹介に入れてるのはあの韓国語の本で、イラストを眺めるだけで話す力がぐんぐん身につくってありがちなタイトルついてるんですけど、
うん、
あの著者がその韓国のイーダヒさんっていうあの、まあ、YouTube とかポッドキャストもやられてる韓国の人で、あの日本語ペラペラの韓国人の方ですね。あのだからこの本自体も本人が書かれてるんですけど、まあ、これ評判がいいので、もし韓国を勉強している方が、なんていうんですか、韓国語もすでに勉強している人が読まなくてもいいんですけど、
うん、
まだ超ビギナーとかの人だったらいいエントランスになるかなと思いますので、イーダヒさん、
うん、
覚えておいていただけるとちょっといいかもしれないですね。はい、みんなとこんなもんかな。あの相変わらずあのプライムに入ったのにまだ10回を見てないという、うん、
ザ、あ俺も
まだ、ザ・テン・コマンドメンツですね、現代は、はい、1916年ですね、
うん、
古いね、
56年、そう、
ね、
古いね。チャールストン・ヘストンっていうそのもうNR、アメリカの中では超保守派の NRA の会長をやってたぐらいのゴリゴリの保守派の人なんですけど、その人のハリウッドの大物が出てた映画っていうことで、見たいけどまだ見てないよ、まだ見れてなかったので、はい、見ます。
ちょっと最後打足というか、あの付け足したあの6番の国内総関連にちょっとリンクいくつかあったんですけど、あの、まあ、いわゆるその、探査機のハヤブサ2から持ち帰ったやつ、うん、小惑星リュウから持ち帰った、うん、何ですか、
多量、
これは何て言うんですか、あの砂というか何て言うんですか、地面というかよく分かんないですけど、まあその持ち帰ったやつの中からまあ、
うん、
まあ、水の存在を伺わせるものとか、あとまあ必須アミノ酸などを含むものもあったと、
うん、
いうことで、まあ、
うん、
そのいわゆる地球にアミノ酸があるのはどこかから来た施設みたいなことがまあ盛り上がっておりました、まあ、岡山大の研究チームの発表だったんですけど、まあ、この資料を何カ国かに、なんていうんですか、
そう、
その共有して、まあ、分析していこうみたいなことになってますね。
うん、
まあ、ちょっと、どういう感じの分析を、その、トップの科学者がするのかは、もう一ミリも理解できない範囲なんでわかんないんですけど。
まあ、俺もそうだね。
もしかしたら結構僕らが生きてる間に、まあ、かなりのことがもしかしたらわかるかもしれないですね。
わかるかもしれない。で、そのニュースの中でやってるのは、まあ、人類にとって必須アミノ酸って言われてるバリン、ロイシンとかイソロイシンって、人間の体の中で合成できないから外から取るしかないけれども、それもそのそこのハヤブサ2から取ったサンプルから、そのアミノ酸が検出されたっていうところで、これはすげえことだな。
まあ、すごいですよね、本当に。
すごい
ね。あの本当になんか何か扉がちょっと開きかけてる感じがしますよね。
そう。
いや、でも本当なんていうの、ある程度そのこの地球の生命とか、
うん、
人類のその元をたどっていって結構なことが分かる。結構なことが分かった状態で僕たちは死ねるかもしれないですね。
うん、ね。
そうすればなんていうのかなり納得感がありますよね、死ぬ時に。まあこういう感じでここまで来たんだって思って死ねるというか、
ね、本当
それはすごい、なんていうんですか、希望というとおかしいんですけど、すごい前向きな、なんていうか過去のことなんだけどすごく前向きなニュースの気はしました、
うん、だからその そういう必須アミノ酸っていうか、その生命が誕生するのに必要な物質が外部からもたらされて、まあ、外部というか地球外からもたらされて、そこで長い時間をかけて生命に進化したっていうのは、おおすげえな、いや俺も本当にそう思った、それはこのニュースを見て。
まあね、そのアミノ酸成分をもともと反映してた星の人たちが、まあ、ばらまいて、でその星はもう、なくなってしまったけど今地球で芽生えてる的なねストーリーは、ね、まあ、よくあるかもしれませんけど、まあだから地球人としてやれることはまあこういうことなのかもしれないですよね、
うん、そう、
まあ、今あるものをどっかの星でまた流れ着いて、反映すればそれはそれでいいし、まあ、できなければ終わりましょうということですよね、
うん。
まあ、今週あとその BTS が急に話しておりましたよね。 BTS がまあその、なんて言うんでしょうね、発表というか、まあ、その個人活動の方のシフトによって、まあその団体活動がある程度ちょっと休みますよみたいなことを言ったのみならず、やっぱメンバーの人たちがかなりその直接的に表明してたところが大きいのかなと思いますね。その、ちょっと僕、全然ね、バンタンについては知らないので、あれなんですけど、RM さんは結構パイロシステム自体が人を成熟させるように放っておかない。
ね、
何かをやり続けるから自分が成長する時間もないとかですね。なんていうんですかね、ファンの人が、正直、まあ、その辺のことは、まあ、了解した上でというか、まあ、見て見ぬふりしてっていうとちょっとあれかもしれないけど、まあ、そうだろうなと思った上で、まあ、K-POP アイドルを応援しているところがあるんですけど、うん、まあ、その本人たちがこういう人たちはなくても K-POP のトップアイドルの人たちは何て言うんですかね、頭が良くて立ち回りもうまいので、もっともっと、うん、もっともっと分かりにくくというか、もっともっと遠距離的な表現で表明することありますけど、こういう直接的に言うことっていうのは、まあ、
あんまない、あんまなかったかな、
結構珍しいかなと思うし、うん、こういうトップの人たちが言うこと、言うっていうことにすごくパワーがあるというか、結局これはその世界中の人が見てるので、世界中の人にもその、うん、まあその現状というものを知らせて、うん、要するに韓国の中だけで言ってても変わらないから、世界中に発信できる状態の場で、まあこういうことを言うのはすごく重要なのかなと思うんですね。なんかこの、その YouTube のその映像を公開した後っていうのは、そのこの事務所が入るっていうところなんですけど、まあここの株価が 25% から下がったりとか、そういうことがあったみたいですけども、
うん、
こういうことが世界中に表明されて、いい方向に向かっていくといいなと、個人的には思ってます。BTS のメンバーは、まあ、いろいろあって、その、兵役の、なんていうんですか、その、兵役でいいんですか、いいんだ。
兵役じゃない？
その期間を、まあ、延長して、なんていうんですかね、特別に
BTS 法案って言って、
はい、した状態では
国会であ
ります、はい、
そう議論されてるっていうのは聞いて
あるんですけど、うん、もうそれももう、伸ばした分ももう消化するようなもう時期に入っていて、
うん、
来年の初めのはもう入隊しなくちゃいけないメンバーがいるっていうことなので、うん、まあ男性アイドルグループはそのこれはさて通れないところなんで、まあ、必ずこういうこと こういうことって言わないんですか、うん、メンバーが一時的にいないっていう状態は必ず起こるんですよね、はい、まあね、北朝鮮も元気にそのミサイルを発射したりしてますので、
はい、
まあ
そうですね、
どうしてもちょっとこういう兵器からまあね、兵器のシステム自体から逃れられないですし、
うん、
大変だなと思います、ね、
うん、
そんなところです。どうですか、来週はクリプト市場としてはどう見てますか、中田さんの。
今後1、2年はずっとずっとこの
低い水準、
低い水準で、やることを覚悟するレベルってクリプト関連 の, できる人たちは言ってる。
まあでも先週も先々週も中田、あ、先々週とかかな、中田さん結構そういう感じ言ってましたね。冬の時代かもって言ってましたよね。
そんなもんだよ。
僕はそんなに長くとは思ってないんですけども、個人的には。
まあでもね、ほらファンダメンタルがないからみんな適当なことを言ってて、まあ適当なことはみんなそれぞれ、はい、それぞれの知見に基づいたことを言ってるけれども、それが当たる確率が著しく低いっていう、よくわからない市場の中で僕ら戦ってるので。
まあだってファンダメンタルの、ファンダメンタルズのある会社の株式ですら当たらないわけですからね。
当たんない。
それをましてやクリプトだったらっていうことです
。当たるわけないじゃんそんなの。
まあ僕はね、だから個人的にはそんなに冬の時代みたいに入っていくとはそんなに思ってないんですけど、今は下げてますけどね、
うん、それで言うのは2年前のクリプトの市場がなんだけれども、そこだともう、2019年から20年初めにかけて30万円までビットコイン、
はい、あれですね、
ビットコイン3、
ロウソク足ですか、あれを過去に遡ってみてるとすごい低いところにありますよね。
そうそうそう、まさにそこのすごいすげえ低いところっていうの
が、こんな時代もあったんだって。僕は全然そんな昔はウォッチしてなかったんで、
たったそれが2年前なんですよ。
まあね、そのまあだからそういう意味でまあそのおかしな世界でありますよね。
おかしな世界、まあ僕らおかしな世界に、おかしな世界にちょっと関わっているか、俺のようにアホみたいにその積み立て投資してるかっていう、そういう人たち の, ちょっとおかしい人たちの集まってる世界なんですけど、分かりません。分からないけれども、ちょっと長引くことを考慮に入れつつ、今投資してる人は、立ち回った方がいいと思います。はい、
まあ悪いシナリオ前提に動いた方が当然いいですね。
はい、
あとでちょっとまあクリプト冬の時代は覚悟せよということで、
そう、覚悟せよということです。
そうか、私です。まあね、僕は別に根拠があることではないので、はい、単に希望的観測でも
根拠がない。そう、
まあ誰も根拠はないですね。
根拠があるって、ね、根拠のつけようがないんですよ、本当このクリプトの世
界って。
そう、本当に困る。根拠があるようにもっぱら言ってる人はむしろ疑った方がいい世界っていう、そのわけのわからない状況で、僕ら戦ってます。はい、
ではちょっと僕も今収録に使っているタブレットに電池がないので、ここまでということで、
はい、ここまでということで、
来週も
今日もありがとうございました。
お願いします。はい、
来週も、はい、
どう
もぜひぜひ、
今日もありがとうございます、
よろしくお願いします。
じゃあ来週も元気
です。はい、お疲れ様でした。